というわけで、はい、ドラヤサ、うん、6月号徐々に野球になってきたかなという印象があるんですけれども、その辺はトム国君どうですかね。
やっぱいいタイミングで今日取れますよ。
出たよね、
うん、まあ俺もねちょっと今忙しくて外でこうちょこちょこ見ながらだから、うん、買ってるだけでいいじゃないですかとりあえず。なんか活用をいっぱい見れるから最近ちょっと嬉しくて俺。
まあ調子いいですよね。よくなりました。今調子いいですね。
まあでも交流戦前にちょっといい感じで終われるのは嬉しい。
今の現状で言うと、うん、ちょうど今日あの昼、今当然夜なんですけど、
はいはいはい、
昼間のゲーム終わって、
今日は土曜日だね。5月の、ね、何日だ今日は。
20?27 です、
ね、7か、
うんうんうん、であと1試合ヤクルトをやった後に交流戦が始まると、
はい、うん、交流戦前に来た来た来たって感じじゃないですか弟。
なんかでも去年はそんな感じ、去年は、ま、最初も良かったんですけどね、
う
ん、
まあだからまあ本当1年だったら分かんないけど、いい調子が去年は最初に来て今年でちょっと途中から来たっていう
遅れてきた感じだよね。
いやまああのいやちゃんと形に、ね、うん、なってきたというほどでもないですけど、まあちょっと調子が今いいです。
まあでもねビシエドとゲレーロが打ち出して、やっぱ去年もビシエドが打ってる時は勝ってたから、まあこの2人がねまた止まったら分かんないし、まあいろいろ厳しいけど、まあまだ夢見ましょう。
あの予想以上の順位を取るためには、うん、いいレギュラーがないと、うん、
はい、
取れないわけなんです。まあその中でトータルで言えば、うん、まああの外国人ピッチャー2人、バルデスとジョーダン、2人去年残留が早々と決まった選手ではないんですよ、うん、僕もジョーダンはいらないと思いましたし、まあ、バルデスはいるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあその2人一応ゲーム的にね、まあバルデス相変わらず勝てないチーム、うん、これあれですよ本当、一昨年入った時に僕が言ったように早くそういう癖をつけないとこういうピッチャーになっちゃうよと、点取ってもらったら勝てなくなっちゃう、打たれちゃうとかね、そういうのもあるんで、まあ、ただあのね、うん、バウエスは抑えて打線も勝って最後のピッチャーが打たれるっていうのは本当不運でしかない。
まあでも弟はこのバルデス・ジョーダンっていうのが、はい、なかなかまあそれなりに頑張ってくれてるからなんとかこれは、はい、
まあジョーダンも
なるかもしれないなっていう。
ジョーダンも去年前半ジョーダンがいなかったらどうなるかぐらいの前半がピッチングだったんですけど、うん、後半と名古屋ドーム以外でガタガタと崩れ去って、うん、まあ分かりやすくでかい。
なるほど。
でもまあやっぱり三つ間くんとかね、うん、まあちょっと最近疲れてきてますけど、まああと京田選手、この辺僕のねちょっと想像を超えるぐらいの動きを、
なるほど、
ちょっとしてきたかなと、
うんうんうんうん、
僕京田選手はまあやっぱり、まあ、ルーキーで、まあ、どんなもんだと思ってたんですけど、うん、やっぱりね守備とかは全然どの上選手の方が上だし、バッティングも大したことはない、でも足はすごい、まあ、足がすごいのはね割と早めから見てたんで、まあでもどこまで、ね、4月の成績もあんま打撃良くなかったんで、で5月初めもちょっと打ち出したって言っても当たりがそんな良くなかったんでと思ったら、でも打率ガンガン上がってきてるじゃないですか、
うん、
5月3割ぐらい打ってるみたいですし、うん、
だいぶ目立ってるよ。
目立ってるしね、うん、ちょっと成長してる感が、うん、まあ慣れてきたとかね、
うん、
まあ京田選手はプロに入ってからバッティングを覚えればいいっていう感覚の選手だったんで、
うん、
ちょっとそんなすぐとは思ってなかったんですけど、ちょっと今は
覚醒してきた。
覚醒まではあれですけど、結構おっと、
だけどだいぶ強打強打ってね聞くよこれ。
いやもちろんいいところ、
何かにつけてい
いとこ見た新しい選手はそりゃそうなるじゃないですか、う
んうん、当然。まあでもね、なんかみんな言ってましたよ、あの試合出て打つようになってきたし、あとその前からなんかセンスはもうすごいすごいっていう人がある人が言ってたから、俺でもジャイアンツに入った2位の誰だったっけ、あれ中京の、
ああもう忘れましたよ、
ね、一軍にも上がってないけどそいつの方がなんか前評判は高かったから、うん、あドラゴンズ強打かって言ったら、やっぱり向こうは一歩ずんだったりとかいろいろなんかね言われてて、やっぱり強打取ってよかったっていう評判が、なんかドラゴンズは最初から強打だったっていう話も聞くから、なんか面白いです。でも本当の表に出てた評判はジャイアンツだったんですよ、その中京の、うんうんうん、だけど結果なんかやっぱり、
いや源田もいや同じぐらいでした、同じぐらいというかやっぱ目立つポイントがあるんで、
うん、いやでも打つ方が全然だったから、そっちっていう評判が高かったけど、やっぱねあのドラゴンズは強打だって最初からって言ってたのを読んで、あやっぱすごいなと思ったから、まあそこは良かったんですか。
でもまあプロ野球はそういうところも大事だからね。
まあもちろんです
ね、その大手なんてね、道は向いたらああやって目立つわけだから、
だからどっか行ったから違う場合もあるから、
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、ああいうのがやっぱりプロ野球っていうそのビジネスを生むわけです
か、
う
ん、今のドラゴンズだから出るチャンスやっぱりあったから、
う
ん、
そうそうそうそう、
そういうのも大きいのね、もちろん、
まあね、それ言うと、うん、あのね西武のトヨタ自動車から来た源田も、
うん、まあ、
まあ彼以上の数字では活躍してますしね、
うん、だから要するに にこれが、まあ、その弟や友国君が前から言ってた、若手がチャンスをつかむっていう。
まあまあそうですね。
そういう、そういうシーンだよね。
つかむのと、この起用したのが一致するって嬉しいじゃないですか。
うんうん、ということだよね。
ちょっとの犠牲で済んでるという、うん。まあそれが犠牲だと感じないじゃないですか。
うん。
まあだから、あとこれ本当つかみきるかもね、やってみないとわかんないから。
まあ何が言いたいか分かったのかもしれないですけど。
何が言いたいか分かる。はい、わかるかもしれないけどね、はい、これが掴むってことだよな。
そうでしょう。いや、僕4月の後半から 5月の頭ぐらいかな、ちょっとどの上ショートで、
うん、
まあ強打サードでも途中からでも、
うん、
でポジションもね、ショート、うん、あ、打順も下位の方でいいんじゃないかとか思ってたんですけど、うん、マッチして勝ってる試合も あるの見ちゃうとね、
うん、
っていうかこの活躍見ると、でこの間の横浜スタジアムを見に行ってその時のあれ、うん、ね、うん、足で目立った試合あったじゃないですか、うんうん、あれは球場で見たらやっぱり、ね、すごいですよ。
あ、やっぱね、
全部見えるじゃないですか、ね、カメラだと、まあ、切り替えてなんで、ね、50m 何秒とかっていうのって、うん、意外と野球に当てはまんないんですよ、
うん、
やっぱり距離 50m 走るだけでもないですし、
うんうんうん、
そのセンスも問われる、うん、あれはすごい速いですね。
なるほどね。そういうのがあるとさ、
はい、
みんなやっぱ見に行きたくなるわけですね。昨日なんかね、藤井は、うん、お客さん来てくださいって言ってたけど、いや、お前らがちゃんといいプレーしたら来るんだからっていう。まあ、今その良くないもののツケが今回ってるだけで、今いいプレーすれば後半いっぱいお客さん入りますよ。
まあね、ただその試合が当たるかどうかわからないですけど、うん、いやでもあの走塁はやっぱりちょっと僕見た中では、まあ高校時代の小江君もすごかったですけど、うん、彼もすごいですよ。
なるほど。友国君どうですか、この最近、まあ、ちょっとずつこういい試合が出てきたその原因っていう、
まあね、
友国君が考える注目の選手みたいな、
うん、弟が言うようにバルデスとジョーダンに、あとやっぱり又吉も頑張ってますからね、うん、先発で、まあ、その3人と、まあ、やっぱりね、京田君で、やっぱり、まあ、ビシエドとギレーロが、ね、やっぱりちょっと打ってくれないと、ドラゴンズはやっぱりこう点取れないチームで、打ち出したらやっぱり勝ち出すから、まあ、だからこれもね、止まる可能性がね、両方とも、まあ、本当ちょっと分かんないから、
だけどそれはさ、どこのチームも言えるんじゃないの、
まあ、まあ、まあ、でも
ちょっと、助っ人の急ブレーキなんてさ、
まあ、最近のセ・リーグの傾向は、うん、外国人、今4人使えるじゃないですか、うん、4人活躍したチームが優勝するわけですよ。もともとそれはね、4人活躍すれば強いよっていうのは当たり前かもしれないですけど、どこも去年の広島にしても一昨年のヤクルトにしても4人がすごい活躍して輪になったらやっぱ優勝してるんですよ。で今年のドラゴンズはまああれですけど、あの今巨人、広島、阪神、ここも活躍してるんですよ。でさらに2軍で上がれない選手も下ですごい活躍してるんですよ。くれよって言いたくなるような。でドラゴンズ今4人活躍してるじゃないですか。これいい傾向、ただ日本人ももっと頑張るようですけど、
まあまあまあ、あとそれとね、1年活躍するか分かんないのがドラゴンズの4人だなっていうのも俺もすごく思ってるから。
でもビシエドは去年ちょっと前半最初に打って尻すぼみして、今年頭打たなくて、このままいっちゃうんじゃないかと思った中、こんだけあればもう全然大丈夫です。まあね、また当然波あると思うんですけど、
だからその波が小さくいってくれることを願う、願って2人に頑張ってほしい。
やってくれるでしょ。
でもゲレーロはまあね、あんだけ打率低いけどホームランね打ち出したからちょっと面白いんですよね。俺
ゲレーロはちょっとよくわかん、うん、なんかあれな感じな選手なんですけど、まあね、なんかね、いいところで打つのも
守備に何もさ、
だよね、
ですけどさ、
なんか打ってる印象なんだよね。
いやだから打ち出しましたよ、本当にいいチャンスで。
どうなの、うん、打ってる印象ない？
僕はちょっとね、よくわからない。だから逆に言うと、バルデスの逆タイプじゃないですけど、
うん、
でヒットもだって詰まったヒットとかじゃないですか。結構サヨナラとかそういう同点だとかホームランじゃないやつ、別に会心のヒットじゃないのがいいとこで出てくれて、
じゃあほんでエラーしてそれ帳消しするの一応やってくれるから、ちょっとなんかね面白い存在ですよ。
毎回吉見ぶち切れてましたけどね、
うん、まあまあそれでもなんかこう前半のこと思えばささ
っき言った走塁の件っていうのはそこですよね。あとね、その前に横浜戦でもね、打ってちょっとフェアかファールかわからない3のサードゴロ打って見てたんですよ、あの人。走るよっていうね。
ということはですよ、
はい、
弟、
はい、
これはちょっと怪しいと。
怪しいけど、なんかいろいろなところを持ってる。なんか
怪しいけど、なんか印象残ることがすごい
から。残るよね。なんか、うん、打ってる印象がすごい 残ってるのはなんでだろうね。
いいところで打ってますよ。
そうだよね。
今はいいところで
打率も低いじゃないですか。
ホームランだけだもん。
まあ、最近ちょっとね、あの春と比べたら打ってますよ。ヒットも出ますし。
そういうラッキーってそんな長く続かないじゃん。
まあそうですよね。
そうすると、あんまりゲレーロって計算に入れられないってこと？後半は。
でもホームラン打ち出したから、でも、例えば2割4分でホームラン、40分ぐらい打つと面白い選手になるかもしれないからさ、そういう面白いのもありじゃん、5番にいるのも。っていうちょっと気はしてる、
まあね、いいところ。まあ、まあ、これぐらいの選手なら使うんじゃないですかっていう、う
ん。いや、もう全然使っていいんだけどさ。
いや、う
ん、
まあ、でもその2人で今、点取ってくれるから、ちょっと見てて楽しいじゃないですか。
そう。
とりあえずは、
うんうん。
もうね、5番より7番がいいんじゃないかなと思って、5番に上がって、したら打たなくなったんですけど、昨日同点打打ったから、まあ、5番でいいの。でもあのあたり、あれもラッキーですよ。あのあたりで守備固めで入ったセンターがあんなボール投げるっていうのも、あれはラッキーですからね。まあ確かに上田あんまりいいボール投げるタイプではないんですけど、あれ普通はアウトですよ。
ということは弟、はい、これゲレーロ計算に入らないんじゃないの後半は。
いやでもこっからあのこっから、ね、日本ラッキーを覚えるかもしれない
こっからね。
今の構えであのど真ん中の大地が
今ラッキーでもなんでもなんかいいとこで打ってればだんだんそれが本物になってくるんじゃないかっていう期待感もある。
まあまああるんじゃないですか、うん、その辺も慣れも含めて、
うん、そうですね。まあ、まだあの日本のピッチャー、まあ、いろいろなチーム、ね、まだだって、まあ、バッターだからいろいろ当たってますけど、うん、これからあの覚えたり、まだ苦しんだりがあるかもしれない。
ミスはするけど、もっとなんかチャランポな選手かと思ったら、ちゃんとなんか真面目っぽいじゃん、雰囲気。
そう、真面目なんですよ。うん、あのちょっと真面目なんですよ。
いや、だからさ、評判悪かったじゃん、なんか来た当初の。だから、そうじゃなくて、意外と真面目な空気もすごい出るから、俺はなんか、ちょっと応援はしたくなる、なんか。外された時も真面目だから、
うん、というかやつが打ってくんないと、まあまあ、困るから応援せざるを得ないんだけれども、
でも嫌なやつだったらさ、ね、もう感情も乗せれないけど、うん、いい空気出すもん、うん、
いや真面目だけどあれな感じだ選手。
だそこは微妙だよね。
だから耳かせられるんだなという感じの。
だから逆に面白いかもしれない
ですよね。
だから嫌なやつじゃなかったのよ、うん、俺はもっと嫌なタイプかな
というか、もうこの時点でかなりゲレーロの話題をしてるってことは、
はい、
なんか心を掴んでるんじゃないの我々の。
だってもう最近はもう本当にいいとこ見てるから一応。
やっぱ昨日ね、同点タイムリーはやっぱでかいんじゃないですか。
そうかそうか、
はい、
じゃあこれで交流戦に
問題はそこです
よ。突入するんですよ、
はい、
弟、
はい、
このね、
はい、
日本のピッチャーに慣れてないだなんだって言ってるけれども、
はい、
また未知の領域にこれ、
まあ、ちょっと怖がって入ってくれるからビシゲロを怖がって来てくれるからちょっとはいいですよ。
あ、向こうが
多少はね、やっぱりビシゲロは怖いでしょ。多少ホームランもあるし、多少
去年そう思ったらあのビシゲロがさっぱりだったんでまあ過度な期待はしないです、まあ、
でもこつ怖がって、
むしろ舐めてきてほしいよね、
うん、まあねっていう。ただですねでパリーグもなんかあんまり今バタバタしてるんで、なんかね、ソフトバンクをピッチャー崩壊してたりとか、うん、ちょっとどこがどう強いっていう、まあ、ちょっとロッテ弱すぎてるんですけど、ちょっとね、なんか崩れてるんで、
走ってないもんね、まあ、いつものように。
そうですね、走ってるチームが、ちょっと、まあ、楽天走ってますけど、うん、楽天ソフトバンクか、ちょっと抜けてるけど、なんかいつもの感じではない。
もっとね、
なるほど、
絶好調でっていう感じなの
かな。ここで落ちるわけにはいかないんですよ。
叩いとかないとね。
叩くというか、食いつく、あのね、セ・リーグ全部勝った時に負けるわけにもいかないですし。出るチャンスでもある
ね、だからもうパリーグを交流戦でいかに叩くかが、うん、これがポイントになってくるね。
多分期待の柳も先発いきますよ。
ピッチャーがねちょっと不安と期待がいろいろ入り混じっているんですけど、バッテリーが、まあ、そこがねちょっとね一個言いたいのね、もうひどいだっていうところも結構あるんですよ。ピッチャーもうストレートのフォアボールがね結構この5月いっぱい見たと思うんですよ。もうストレートのフォアボールどうしようもないじゃないですか、もう実力ですからね、うん今日もあったんですけど、まあ、今日は又吉とかはまあ別にまだ、場面が場面なんでいいんです、
ね、
まだ。
今日はちょっと立ち上がりがね。
まあそういう立ち上がりですし、場面も場面だからいいんです。いきなりランナーなしで、ホームラン打たないやつとかにストレートのフォアボールとか、もうどうしようもないですよね、これ。何、リードが悪いとかもどうしようも言えないですし。これがでもね、結構目立っているんで。
まあそういう悪いところが出なきゃいいけどね、交流戦でね。
ちょっとね、やっぱり、そう、三沼くんとかも、ちょっと勢いか、うん、ちょっと気持ちの球も、ちょっと勢い感じなくなってるんで。
これ交流戦全部で何試合ぐらいやるんだっていうこと
ですか？これは1チームに対して3試合なんで、 18試合ですね。
これを何勝ぐらいで切り抜けましょうか。
ちょっと勝ち越したいですよね。
なるほど。
1個か2個でもいいんで。
1個か2個でも10勝8敗か。
今の勢いならもっと言いたいんですけど、うん、まあまだ勢いも1週間ぐらいしかね。
そうだね。まだ不確定な要素がたくさんあるから、はい、まあ、10勝8敗でいけば、まあ、御の字というか。
そうですね。まあ割とドラゴンズ交流戦、うん、リーグで言えばいい方なんですよ。負けててもその時はセリーグ大体負けて
るとか。なるほどなるほど。
リーグ強いからね。
セリーグの中でね、2位とか3位ぐらい入ってるんですよ、うん、結構毎年で。広島は一昨年はやられたけど、去年はここで勢いつけたんで。
そうだね。ここでやっぱり勢いを、
かみってるとかっていう言葉が生まれちゃうね。
勢いをつけたチームがやっぱこう優勝に向けて、
でここで
走れるってことだね。トム君どうですか。
まあ、勝ち越してくれればいいですよ。
なるほど、
うん、ただ勝ち越すためにもやっぱりね、前半にある程度勝った上でこうちょっとこう、ああいい感じだなと思ってね、見たいですね。
わかりました。じゃあいよいよこれね、次の7月1日オンエアのやつがかなり後半戦へ向けてのキーになってくると。
そうですね。チームとして、ね、うん、なってれば、まあ、勝ち負けはまだいい。チームが崩れてないければ。
あ、なるほどね。
まだいい。
もう多分ね、荒木も売ってますから、2000も。もうね、一桁入ったから。嬉しいですよ。
期待の交流戦を ね、みんなで見守りましょう。うん、じゃあ、どっかまた見に行きましょうね。うん、
そうですね。
はい。はい、じゃあ、そんな感じで、今回もお相手は、ドラゴンズファン歴30年、弟
ピッチャーね。ピッチャーよ。ほんと。ちょっと足りないんですよ。足りないってか、質が悪い。
クオリティが。
クオリティが悪い。人が多い。ちょっとしかも、期待のところが全然、
ね。誰かがクオリティ高くて、誰かが弱いっていうんじゃなくて、
はい、
大体みんなほぼほぼ悪いぞみたいな。
そうですね。
ところだからちょっと困っちゃうっていう、
ね。だって、あ、じゃあ一言じゃなくてすみませんけど、うん、これ昔のね、浅尾と岩瀬二人入ってたら、ダントツ1位ですよ。
なるほど。本当
に。だって点取ってますからね、一応。2点しか援護ないっても先制点で取ってた。
そうだね。だってさ、先発ピッチャー降りると、
はい、
すごい不安な気持ちになるじゃん。
6回7回やったり8回7回だってのもあったけど、
なんか勝ってても勝ってない気分。
はい
それは確かにそうですね。じゃあドラゴンズファン歴40年、ともくに君。
なんかね、岩瀬がねずっと頑張ってくれてるのがちょっと嬉しいですよ。これ
いやもうね、最多登板 ね目指して、
いやいや、まあ、
なんかね、まあ、目指してというかもう順調なら今年、ま
あ、そう。でもさ、浅尾も一軍、岩瀬も一軍でスタートしたけどね、岩瀬だけちゃんと残って、これなんだかんだ今戦力ではあるからちょっと嬉しいんです。
今日勝ちつきましたね。
そうですね、嬉しい。
あ、そうですね。
でもあれ危険球じゃないの。
いや、頭に当たんなきゃ
大丈夫。大丈夫なの。
大丈夫、
うん、そう、あれほぼほぼ頭だったよ。
あれね、頭当たるか当たんないか、ねね、手で避けられてるっていう。
あれなんで対象になんないのかなって、ちょっと 味方ならなんだけど、もうちょっと思っちゃいました、うん、あれはいいんですね。
はい、
なるほど。
まあ、岩瀬なんかね、昔は後半こっから上がってくるピッチャーだった。
まあ、なるほど。
今は違うかもしれない。
でもここ何年もさ、まともにやってないのにさ、今年ちゃんと一応戦力でさ、俺ずっとやってて、このまま1年とにかく出てほしい。
じゃあ今日一生ついたのはなんか、
うん、
ね。
だって本当に
いい兆しかもしれないし。
いや、そうでしょう ね。
だって最悪の状態になってないからね、今年。まあ全然いい。
うん、司会進行 MC はドーナツ副編集長森内潤でした。それでは来月まで、Do the Home Run!
Do the Home Run!